説教礎となる荒井先生。
ただいまお読みいただきましたマルコによる福音書の12章1節から、ぶどう園と農夫のたとえと題された箇所は、神様と、その御旨に反する人間、その関係を、そしてそのことによって下される裁きというものについて、イエス様がたとえを用いてお話をされたところです。神様はこの世というぶどう園を作られた。そこには盗人から収穫を守るために垣根が張り巡らされて、見張りの櫓も建てられた。すなわち神様が作られたブドウ園で人間という豊かな収穫を得ようということであります。そしてブドウ園を作った本人はブドウ園を人間たちに任せて旅に出ます。いよいよ収穫の時になり、ブドウ園の主人は収穫を受け取るためにしもべをぶどう園に送りました。ところがあろうことか、農夫たちは収穫を独り占めするために、つまり身勝手に自分たちの思い通りにしようとして、そのしもべを袋叩きにして主人のもとに返してしまいます。そこで主人は別のしもべを使いに出します。すると農夫たちは今度は殴るなどの暴行を加えて、さらに侮辱をして追い返しました。主人は三度しもべを農園に送りますが、農夫たちはついにこのしもべを殺してしまいました。その後も主人は何人ものしもべを送り込みますが、その度に殴られたり、ひどい場合は殺されたりしました。驚くべきなのは、主人はその後愛する自分の息子を不動園に送ったということです。これだけ大変な事件が続いているにもかかわらず、何の対策も講じないと言ったら言い過ぎになるでしょうか。でも同じようなことを繰り返しながら、ついに愛する息子を使いに出す。これは一体どうしたことか。おかしいんじゃないか。息子を見殺しにするようなものではないか。そのように思います。案の定、農夫たちはこの主人の愛する息子を殺し、外に放り投げてしまいました。誠に身勝手な行動であるというのは言うまでもありません。しかもその殺した息子を埋葬するでもなく外に放り出したままだということで、この農夫たちがいかに身勝手であるか、残酷であったかということがわかります。これはイエス様の受難予告として読まれるものです。一見主人に従っているように見せかけて、その実この世の欲望のままに与えられたものを我が物にしようとする人間の愚かさ、浅はかさが浮き彫りにされています。そして最後の悔い改めのチャンスであったところの主人の息子、つまり一人子イエス・キリストさえも拒否をした。そしてこの方を十字架にかけてしまった人々がいたわけです。こういう罪人である人間を神様は許しはしません。神様に背を向け反逆する者たちから神様はその農地を取り上げた。そしてそれを、その農地にふさわしい者にそれをお与えになるんだと書いてあります。この例えはそれだけでは終わりません。この話のもとはイザヤ書の5章にあるとされていて、イザヤ書では神に反逆する者に対する厳しい裁きが下されるというところで終わります。でもこの例えは詩編の118編を引用してきて、愛する息子、すなわちイエス・キリストの復活とそれによって示された民の救済ということについても言及されています。しかもなぜそうなるかが私たちには隠されているということが暗示されています。つまり人間が家を建てるにあたって不要と思って捨てた石が、実は家の土台の要となる親石となって、なくてはならない存在になったというふうに書いてあるんです。 そしてこの人間が意図しなかった予想外の出来事は、まさに人間の目には不思議に映るんだというものでありました。神様のなさることは本当に不思議で計り知れないのだということを改めて教えられます。この箇所を読むと必ず思い出すエピソードがありまして、もうだいぶ前のことなんですが、一人のクリスチャンがいわゆる不良と呼ばれた少年たちに殴り殺されてしまうという事件が起きたことです。その事件が正確にいつ起きたかということは記憶が定かではないんですが、かつて自分が書き残していたものを見ますと、1995年の春にはその事件のことを私は知っていたということが分かるので、まあ、その頃もしくはそれ以前のお話です。ある朝新聞を読んでおりましたら、週刊誌の広告の見出しにこんなことが書いてありました。47歳のクリスチャンが殴り殺されるまで、まあ、その小見出しにつられて早速その雑誌を購入してまいりました。三重県の伊勢市で、そこに住む A さんという方は熱心なクリスチャンでありました。普段はお兄さんが経営する工場で働きながら、暇を見つけては聖書片手に路傍伝道に励んでいたといいます。この人についてこんなエピソードがありました。A さんが初めてボーナスを手にしたとき、彼は真っ先に教会に駆けつけた。そして牧師に尋ねます。今、教会では何が必要ですか？すると牧師が、テープレコーダーがあったらどんなに素晴らしいでしょう、と答えました。彼は、わかりました、と言って走り去り、30分ほどすると戻ってきて、これを使ってくださいと新品のテープレコーダーを置いていったというのです。そんな A さんの家に少年たちが出入りするようになります。路傍伝道をしていた A さんをからかっていた少年たちを A さんは自分の家に招き入れたのでした。それ以来少年たちは A さんの家に入り浸るようになります。A さんはお酒も飲みませんでしたし、タバコも吸わなかったのですが、少年たちが出入りするようになってから、たびたび近所の酒屋にお酒を買いに行くようになり、またタバコ屋にもタバコを買いに行くようになりました。それを見ていた近所の人たちは、この少年たちと付き合うのをやめるようにと、たびたび A さんに忠告をしたそうです。するとその度に A さんは、こんなことを言ったそうです。彼らも本当は心の優しい少年なんです。それから間もなくして A さんは顔や体にあざを作るようになりました。本人は転んだとかぶつけたとしか言わなかったそうです。そしてある日とうとう彼は少年たちに殴り殺されてしまいます。そして遺体は近くの川に投げ捨てられました。警察はすぐに少年たちを逮捕し、少年たちは犯行を自供しました。殴るとすっとしたというのが少年たちの言い分でした。ちなみに A さんは殴り殺されるその瞬間まで徹底的に無抵抗であったそうです。彼がどんな思いでどんなつもりで無抵抗であったのかというのは私たちには知る由もありません。いろいろなことが想像されるわけですが、問題といいますか、思うところは歴史を振り返ってみても、信仰というものをきっかけに、あるいはそれを理由に迫害をされたり、あるいは殺されていったというキリスト者たちは大勢いた。そのような状況で無抵抗を貫いて殉教した人たちも大勢いたという事実です。言うまでもありませんが、私たちの国、この日本のクリスチャンたちの中にもそういう方々が大勢おられたのは皆さんもご存知の通りです。禁教の時代に信仰を捨てなかったために、 刀で切られたり拷問を受けたり、あるいは十字架にかけられたりして死んでいった方々が大勢おられました。殉教した人たちは、もうこれも結局私たちの想像の域を出ない話ではありますが、この世の肉の命というのに固執することなく、むしろキリストと共にパラダイスにいるということを夢見て殉教していったのでありましょう。この世的な判断、信仰を持たない、そういう第三者から見れば何とも理解しがたい無駄な死のように思えたかもしれません。だとすると、信仰者の殉教というのは本人のためには良しとされても、第三者には意味のないものなんだろうかというような疑問も出てきてしまいます。でも本当にそうなんだろうか。殉教が信仰を持たない第三者にとって意味も価値もないものだろうかということをよくよく考えてみれば、やはり決してそうではないんだという、そのような声が聞こえてくるように思います。このことを A さんのことに話を戻して考えてみるならば、 A さんは確かに周りの人々、近所の人たちの忠告を聞かずに、この世的な見方をすればとうとう殺されてしまった、無駄死にだ犬死にだというような判断をされたかもしれません。一般的には彼が暴力に耐えて、そのことを通して少年たちが正しい道に立ち返る、悔い改めるのを望んでいたと理解するのが妥当だと思うんですが、結局少年たちは悔い改めるどころか、その暴力がエスカレートするばかりで、逆に彼らは犯罪者になってしまいました。しかも A さんを殺してしまってなお、自分たちの罪を悔い改めるに至らず、遺体を川に捨てて証拠隠滅を図ろうとしたんです。彼の死は彼の思った通りにはならなかったと言いますか、全くの無駄死にだったと評価されても仕方がないような状況に陥りました。ところがです、見方を変えれば、 A さんの死は事件として報道されただけではなく、雑誌の記事によって事件の背景であるとか、あるいは彼の死がクリスチャンからすれば殉教に値するものであるというふうに報じられたことで、彼の死は多くの人の知るところとなりました。さらにその記事を読んで何かを感じたり思ったり考えたりした人たちが、茶の火話の話題の一つとして隣人にこの事件のことを語り伝えていくということが起こるでしょう。私がこういう形で彼のことを話すのも似たようなケースであるのは言うまでもありません。つまりこうして彼の信仰は確かに多くの人の知るところとなっていくんです。言い方を変えるなら、特別な形の信仰の種まきのようなものが極めて大規模に行われたと言っても差し支えないと、そう思いさえします。このような信仰の種まきがすぐに効果を表すかといえば、そんなことはありません。むしろ信仰を持つことは無駄なんだとか、同時に損じゃないかとか、そんな印象を与える、そんな懸念も出てまいります。しかし信仰の種まきは、いわゆる即効性の効果を期待することを前提にされてはおりません。そうではなくて、キリストの御言葉や生き方というのが確かに伝えられ、福音が伝えられ、人々の心の中に息づき始める、それでいいのでありましょう。そうすることで、その種はいつか芽を出す可能性が生まれるんだと。あとは神様が信仰を育み育ててくださることを私たちは祈り求めていけばいいのであります。ですから A さんの死は決して無駄ではありませんし、本人の自己満足でもなかった。確かに神様の栄光を表す重大な役割を果たしていたのだと、そのように思います。イエス様の十字架の死でも同じです。なぜ十字架に上げられなければならなかったか、 その死が何を意味するのか、そしてその死と復活とが弟子たちにどんなメッセージを語りかけていたのか、それらすべてのことをイエス様から直接語り聞かされてなお弟子たちは理解をしませんでした。主に教えられてきたことの真意を弟子たちが悟り、そして主が求めているようなものとなっていくのはイエス様が昇天された後です。それこそ十字架に挙げられた時は、主は弟子たちをはじめとする人々の目には敗北者としてしか映っていないんです。それが輝ける勝利者であったというふうに気がついていくのは、敗北者に映る主の姿を見ていたからであって、時を経て気づかされてきたからでありましょう。主は今もなお私たちのうちに生きて働き、一見すると捨て石のようにこの世から放り出されていながら、しかし私たちの立つべきところの親石となっておられることを私たちは改めて覚えます。主は今の世にあっても私たち一人一人を用いて、ご自身が世に使わされた意味を悟らせようとしておられます。無駄に思われるようなことや馬鹿げていると思われることの中に本当に必要な事柄が含まれている。変なことをしている、そんなことばかりやっている、そのような隣人の中で主は人々が気づくのを待ちながら働いておられるのかもしれません。主の十字架の出来事というのはまさにそれを象徴しているように思います。 A さんは近所の人たちからキリストさんと呼ばれていたそうです。それだけ公に彼は信仰を告白し続けていたということの表れです。やがて捨て石のように放り出されますが、その後の多くの人が立つべきところの親石となっていく。このことはまさに彼がキリストさんであったからであり、それはキリストがこのキリストさんの中で働かれて、キリストさんとして人々の中に浸透していったからだと、そのように思います。私たち一人一人がそれぞれに立っているところにも、今でこそ親石となった多くの捨て石があったかもしれないということを覚えたいと思います。そしてその一つ一つが、その一つ一つの中で神様がしっかり働かれているのだということを覚えたいと思います。その恵みを私たちはしっかりいただいて歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。この時を備えていただきましたこと感謝いたします。世が不要と思ったものが誠の要石となって、親石となって私たちを支えている、そのことを覚えて心から感謝をいたします。私たちもまた次の世代の親石となっていく、その可能性を秘めていることをも覚えます。一人一人のうちに生きて働くあなたの御力を私たち十分に受け、また感謝してこれを用いながら、これからも共に歩み、またこの身を通して栄光を表していくものとしてください。そのためにも一人一人の健康を守りお支えください。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。